ハートフルジェネレーション、人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。
この番組はタイムジェネレーションの協力でお送りいたします。
こんにちは、アンディ菅野です。本日のアシスタントは
柴田紗恵子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さて今日のテーマなんですが、
はい、
くのいちバー。
くのいちバーですか。
はい、くのいちの話で、いきたいと思います。
はい、
まあ、その前に柴田さんとの出会いがちょうど1周年記念になるんですかね、この放送日が。早いもんですね。
早いですね、
はい、
1年前になるんですね、もう、ね、
1年早みたいな。
ある授業で。
ある授業で。なんか漫画書いてましたね。
はい、ひたすら漫画を書いてました。
レベルの高い授業なので、皆さん素晴らしい成績を取っていただいて。
ね。いい成績をつけてもらいました。
はい、で、今日はその、くのいちの話をしたいと思うんですけども、
はい。
くのいちバーというイベントが、はい、この間ありました。
はい、
2月の24日なんですけども、
はい、
京町屋日和さんという、貸しスペースの、老舗の、京町屋なんですけども、うんうん、そこで行われました。
はい、
で実際にくのいちの、まあ、コスプレの格好をされた、まあ、モデルさんがですね、
はい、すごいですね、
来ていただいてですね、手裏剣投げコーナーとか、
おやってみたかったです
手裏剣投げで、そのモデルさんはあれなんですよ、京都の、はい、ミスコンテストの、はい、まあ、エントリーの、まあ、候補者で、ミスアースっていうコンテストがあるんですね、世界大会で、うんうん、ミス、まあ、ユニバースって有名ですけども、うんうんうん、まあ、それに匹敵する世界大会で、その、まあ、京都予選にエントリーする、まあ、予定のモデルさんに来てもらいました、うんうん、マリーさんって方なんですけどね、
はい、
で、まあ、その方がいて、あ と, ちょっとその日の写真を、
お、いいんですか
、ラジオでは見れないんですけど
感想だけでも、
はい、この方が、はい、マリーさんね、
めっちゃ綺麗です、
ありがとうございます、ここからありがとうでこのスタッフに、忍者が実は紛れてるんですね、はい、ここにね、
お、う
ん、ちょっとなんて言えばいいんでしょうね、黒ずくめの
ね、ちょっと怖そうなな
んかこの人めっちゃいい人なんですよ、でもデザイナーなんですよこれ本業、
デザイナーなんですか、
めっちゃ上手なんですよ、ポスターとかそのチラシのデザインされてるんですけども、まあ、このいうスタッフさんもいて、この人が手裏剣投げコーナー の, なんかそのグッズを、ね、持ってはって、
へ
もともとその子供向けのイベント、忍者イベントをこうされてる方だった
の、ね、はい、そうなんですね、
そういう方と、はい、お出会いありましてで、この日集まったのはそう、ね、まあ、6、7人かな、そのお客さんとしては、で、写真にこうおつまみが写ってます、うん、
いいですね、あ、
カクテルをねちょっとね用意しました、
お、
ね、忍者カクテル、
そう、お
3種類あるんですね、
え、
1つ目は、サスケ、
サスケ、もう全然想像がつかないですねどういう味かって
2つ目はカムイ、はい、
カムイ、
うん、
カムイですか、
はい、3つ目は赤影、
赤影、
はい、サスケは、
はい、
ジンベースでオレンジジュースで割った感じの、
はい、美味しそうですね、
めっちゃ美味しいと思いますよ、カムイはウォッカベースで、
はい、
ジンジャーエールでこう割った感じです、うんうん、ちょっと炭酸効いた感じで、赤影は、
はい、
赤ワインベースで、
お、
赤いのね、で
そこに、
ね、グレープジュースっぽい、なんていうのかな、赤に赤なんですけども、
うんうん、
まあ、ブドウ、赤ワインと、まあ、ブドウジュースでこう割ったような3種類用意してます、
美味しそうですね、
めっちゃうまいと思います、
飲んでみたいです、
で、はい、このくのいちバーが、
はい、
大好評だったので、
はい、
第2回をすることになりました。
おおめでとうございます。
7月の7日土曜日なんですけども、はい、土曜日の17時から終わりが20時30分かな、で場所は同じく京町屋日和さんでやります。でこの放送日が4月7日なので、はい、今日やんって言われました。
急な宣伝で
今夜やります。
聞いてる人だけ限定みたいなね、はい、
なのでどなたでも参加できますのでぜひ来てください、はい、あ参加費なんですけども、
はい、
一応参加費がお一人2000円でここに、ワンドリンクとおつまみがつきます。で2000円ね。
お
でもしその飲み足りんからもう一杯飲もうかって人は、まあ、大体500円くらいでこうプラスしていただくとおかわりが飲めるみたいな感じになっているので、このくのいちバーをこう流行らせたいんですよね。
流行らせたい。
忍者今結構ブーム来てますから。
えそうなんですか。
忍者ブームなんですよ。
この
間国会で忍者会議がなんか
国会でですか。
国会で忍者のことをこう政策として推進する会議がなんか通ったんですよ。そうそう。
ほんで、国会レベル
の話ですよ。それからの学会も忍者学会、国際忍者学会ができたの。本気で大学の先生が忍者について研究する学会ができて、三重大学ってあるんですね。三重県の、はいはい、三重大学のもう学長先生級がもう温度をとって、まあ伊賀ですからね。伊賀忍者の研究として学会ができて、
う
んうん、僕も申し込みました。学会員で
興味ありすぎて。
もう国会も学会 もう今忍者ですから。
すごいですね。
すごいです。でなぜここまで忍者かというと、
はい、
外国の方が日本といえば忍者なんですね。漫画とかアニメとかでもその海外でもあるし、日本のことは忍者で理解をしているので、忍者に期待してくるんですよ。忍者歩いてんちゃうかと思う。どこにも忍者いないんですね。あれみたいな。
そうですよ ね。
忍者は忍びやから、そのどっかで忍んではるから、ね、歩いてるわけがない。
確かにそうですね。
見えへんみたいな。土の中とかね、木の上に隠れてるからね。で忍者名乗りませんからね、自分が忍者って言わないから。
へー、そうなんですね。
身分を明かしてはいけない。
バレたらですもんね。
スパイみたいなもんですよ、スパイ。ね、007が自分の本名を言わないじゃないですか。
そうですね。
私どこどこ出身の山田太郎です。あ、誰みたいな。
殺されますね。
実家どここ出んねんみたいな。やっぱりこうね、秘密にしとかなきゃいけないので、こう忍者は現代でもどっかにいるはずなんだけども、誰にも気づかれないんですね。ということで、そういう不思議な存在なので、海外からやっぱ注目されてる。でもどこにいるかわからないので、どうしたらいいのかってことで、このくのいちバーに来ていただくと忍者に会えます。
お、すごい一大イベントですね。これはじゃあ、
もう世界に発信をして、いわゆるそのクールジャパンです。
お
ークールジャパン政策。日本のこのコンテンツを海外にこう発信して、海外からの観光客をこう呼ぼうよみたいな話ですよね。
なるほど。
観光産業ですね。
じゃあ結構外国人向けに作られてるって感じなんですかね、これは。
このバーが、
はい、
めっちゃ純日本です。
あらま。
でもそう、外国の方は日本を求めてくるわけですよ。
はい、そうですね。
やっぱアメリカの方が日本に来てマクドナルドに行ったら変じゃないですか。
ねえ、アメリカでも食べれる。
食べれるからね。日本で旅行に来たんやから、もう純和風を求めてるわけです。ところがね、実際に純和風ってなかなかないんですよね。
そうですね。
もう日本来てみたらこうね、みんな洋服着てるしね、はい、着物なんか誰もいないじゃないですか。
はい、
京都はね、ちょこちょこいますけども。
ね、いますけどね。
食事も、なんかレストラン行ったら、ファミレスとか行ったら、普通にナイフとフォークが置いてあったりね、ハンバーグ食べたりね、
ね、
エビフライがあったりね、めっちゃ洋食がメインだったりするので、その和風って、なかなか体験できない。
そうですね。
なのであれっていう感じになっちゃう。そこでこのいちバーに来ていただくと、
はい、
純和風の、世界が体験できると。
めちゃくちゃいいですね。
いいですよ。
いいですね。
忍者についても 熱く語れる回でありまして忍者ってなんか知ってます？あの知ってる名前とか
忍者ハットリくん、
ハットリくんか、そうだ、
はい、ですかね、
伊賀者ね、
あと忍たま乱太郎とかね、
忍たま乱太郎は有名ですね。
そうです、ちっちゃい頃はよく見てました ね、はい、
ありましたね、あの世界、あの世界、忍たま乱太郎ね、手裏剣、ね、
手裏剣士って
、まあ僕らの世代にはまた他にもいっぱい他の忍者のアニメとかもありまして、うんうん、まあ、サスケとかカムイとか、うんうん、赤影とか、さすがの猿飛びとか、そういう現代ラブコメ青春漫画なんだけど、
はい、
忍者学校なんですよ。
へ面白そうですね。
面白いことですよ、面白い、ね、そういう必殺技がね、こうね、あってね、
へ、
神風の術って言ってね、
はい、
こうか神風をねビューって風を起こすんですね。そうするとこうミニスカートの女の子はスカートがめくれるっていう、ね、そういう技がある。
いやいやそれ全然良くない技だよね。
まあまあ漫画なのでね。そういうサービスカットがあるっていう話なんです。まあそういう忍者のコンテンツっていうのは日本でもたくさんあるので、それをやっぱりそのもったいないじゃないですか。発信しないと。
そうですね。
忍者ネタと言いますか。それをその、そう、学会ができるのも、うん、その三重県だったらその、まあ、伊賀市の市が市を挙げてやるので、
うんうん、
もう市長から商工会議所から青年団からみんなこう、ね、集まって盛り上げて、うんうんうん、伊賀を忍者の町としてこう、ね、発信していこうと。電車も走ってるんですね、あの伊賀上野のその伊賀だけに走ってるちっちゃい電車があるんだけど、その車内のポスターは伊賀忍者の写真とかね、はい、ポスターが貼ってあったりとかね。
めちゃくちゃ力を入れてるんですね。
力入れてます。もう忍者すごいことになってます。もう国会が動きましたからね。
第二のブームみたいな感じですかね。
本当は第二第三第四何回か目がわからないけども、はい、忍者がねこれからブームになっていきますので、うんうんうん、まあなぜか私も関わることになりました。もともとちっちゃい時からね忍者好きだったんですね。
お、
小学校 の、 作文で僕は忍者になりたいって6年生の時にもう真剣に書いてましたから。将来の夢忍者って
忍者。男の子誰でも憧れそうですね。一旦通りそうですよね。
一旦は通りますからね。まあそういうことで忍者また忍者ネタしましょう。
はい、
よろしくお願いします。
はい、楽しみにしてます。次回も。
では、お時間になりました。
はい、
この番組ではお便りを募集しています。身の回りに起きた心を温まるエピソードをお待ちしています。
宛先は郵便番号 604-8071 京都市中京区寺町三条下がる永楽町 224-303 ラジオカフェハートフルジェネレーションお便りコーナーまでよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。お相手はアンディ菅野と
柴田紗友
子でした。また来週この時間で。
この時間はタイムジェネレーションの協力でお送りいたしました。